こんにちは、ハルトです。ナイナーアトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ソクラテスの弁明クリトンは、プラトンが子ソクラテスを主人公として描いた初期対話編2作を収めるいわら文庫版である。前半のソクラテスの弁明は、前399年のアテネにおける裁判で青年を堕落させたこと、都市の認める神々を信じないことなどを問われたソクラテスの自己弁護を扱う。後半のクリトンは有罪死刑判決の後脱獄を進める友人との獄中対話である。2編は順に哲学する者が公的な非難へどう応答するか、不正と思われる判決にどう向き合うかを問いかける。中心にあるのは知っているつもりを吟味する姿勢、魂をより良くすることへの配慮、そして不正を不正で返さないという原則である。英雄伝や裁判記録としてではなく、対話と反問を通じて正義市民としての責任を読者自身に検討させる哲学的作品として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無知の知は知識の不足ではなく知っているつもりの検証である弁明で、ソクラテスはデルフォイの神託がソクラテスより知恵のある者はいないと告げたと聞き、その意味を確かめようとする。自分には大きな知恵があるとは思えなかったため、政治家、詩人、職人など知者とみなされる人々に問いを向けた。そこで問題になるのは、単に誰が多くの情報や技能を持つかではない。各人が自分のわからない領域についてまでわかっていると信じてしまう点である。職人には専門的な技術知があっても、その成功を根拠に重大な事柄全般について知者だと考えがちだ。とソクラテスは見る。一般に無知の知と要約される考えは、この区別を示す。自分の限界を自覚することは、無内容な懐疑主義ではなく、誤った確信から議論を始めないための条件である。ソクラテスの対話が反感を招いた理由もここにある。相手の名声や社会的地位を直接否定するのでなく、その人が主張する知の根拠を説明させるため、権威だけでは答えにならないことが露呈する。本書は知識を蓄える前に何をどの程度知っているのかを問い直す営みを提示する。次に、法廷での弁明は、除名の技術より魂への配慮を優先する弁明のソクラテスは、陪審員の同情を得るために家族を連れてきたり、涙ながらに命乞いをしたりする弁論の慣行から距離を取る。これは単なる不器用さや挑発ではない。彼にとって裁判の場でも最も重要なのは生存そのものではなく、不正を行わず魂をできるだけ良い状態に保つことである。富、名誉、身体的な安全を先に求め、知恵、真実、魂さを後回しにする生き方を彼は批判する。したがって哲学者の役割は、完成した教説を教え込むことではなく、人々が価値の序列を吟味するよう促すことになる。彼が自らを都市に取り付くアブになぞらえる箇所も、この自己理解に結びつく。眠り込みがちな共同体を刺激し、安易な自己満足を妨げる働きである。ただし、この姿勢は裁判戦略として有利ではない。わしろ彼は、哲学をやめることを条件に助かるなら従わないとまで述べる。本書が描くのは、信念を感情的に叫ぶ人物ではなく、何が良いかについての判断を、死の危険がある局面でも撤回しない人物である。その徹底は、信念と公共的説得が常に両立するのかという難問も残す。さらに、死を恐れない理由は、死を知っていると錯覚しないことにある。有罪判決の後の弁明で、ソクラテスは死刑を前にしても死を最大の悪と決めつけない。ここでも働いているのは、無知を自覚するという原則である。死後が無であり、夢のない眠りのような状態かもしれないし、魂が別の場所へ移り、過去の人々と対話できる状態かもしれない。いずれにせよ、人間には覚知できない以上、死を確実な害として恐れることは、知らないことを知っていると思い込む態度になりうる。重要なのは、ソクラテスが死後の世界について確定的な教義を提示しているわけではない点である。2つの可能性を示すのは、恐怖の根拠を検査するためである。その一方で、彼は不正を行うことが魂を損なうという意味で悪であることには、より強い確信を置く。死を避けるために哲学を放棄したり、不正な手段に頼ったりするなら、未知の死を避けようとして、より明白な道徳的損害を選ぶことになる。本書は、死を美化する作品ではなく、恐怖が判断を支配する際に何を本当に知り、何を推測しているのかを区別させる、危機の場面で価値判断を保留検証するための厳しい思考のモデルである。そして、クリトンは不正な判決への脱獄を正義の問題として再審査する。クリトンでは、友人クリトンがソクラテスに脱獄を進める。友人を見捨てたという世間の非難、救出に必要な費用、子供を残す責任など、提案には現実的で切実な理由がある。ソクラテスはこれらを軽視して即座に退けるのではなく、まず多数者の意見ではなく、正しいことを理解する者の判断を重視すべきだと確認する。身体の訓練で専門家の判断を無視すれば、そう損なうように、 正義の問題で世評だけに従えば魂を損なうという比較が用いられる。そこから彼はいかなる場合にも不正を行ってはならず、不正を受けたからといって不正で報復してはならないと結論付ける。脱獄はアテネの法と共同体が定めた手続を自分に都合よく破る行為だと彼には映る。さらに対話では、法律が擬人化され都市で生まれ育ち、その制度の利益を受け成人後も残留を選んだ者には法への一定の応答責任があると主張する。この議論はどんな法律にも無条件で従えという単純な服従論ではない。しかし少なくとも本作では個人的被害の反撃より不正を自ら行わない原則が優先される。最後に、プラトンの対話形式はソクラテス像を称賛だけで終わらせない二辺の強みは、抽象的な倫理学説を過剰書きで提示せず法廷と牢獄という切迫した状況に置く構成にある。弁明では、ソクラテスは告発者への反対尋問、陪審員への語りかけ、判決後の発言を通じ自分の活動の意味を段階的に示す。クリトンでは友情、家族への責任、世間の目、逃亡の実行可能性といった具体的論点が正義の原則とぶつかる。読者は信念を貫く偉人の像に感動するだけでなく、彼の結論を支える前提を置くことになる。例えば、法律を擬人化した議論は都市との暗黙の合意をどこまで個人に追測力あるものとみなせるか、国家の不正が重大な場合にも同じ結論になるかといった批判的検討を誘う。また作品はプラトンによる文学的哲学的構成物であり、歴史上のソクラテスの発言をそのまま記録した即記録ではない点にも注意が必要である。だからこそ本書は人物崇拝の資料ではなく、主張の説得力と限界を対話的に吟味する教材となる。短い二編に知の謙虚さ、倫理で一貫性、法と市民の関係を緊密に配置している点が特徴である。結論として、本書は古代哲学の入門者だけでなく、自分の信念を公の場でどう説明するか、法に従うことと正義を守ることはどう関係するかを考えたい読者に適している。弁明は、無知の自覚、魂への配慮、死への態度を通じて判断の基準を悟って成功から内的な正しさへ移す思考を示す。クリトンはそれをさらに厳しく試す。友人の助力で救われる現実的な機会があっても、不正への報復として法を破って良いのかを問うからである。読者が得られる実践的な利点は、結論をそのまま採用することではなく、世評恐怖利害、専門的判断、道徳原則を区別して考える習慣にある。国家への服従を無条件に賛美する書と読むのではなく、ソクラテスの論証が依拠する前提を吟味することで、法的服従や市民的責任をめぐる現代的な問題にも接続できる。同種の哲学入門書が概念を解説するのに対し、この一冊は裁判と獄中対話という具体的な極限状況の中で概念が人の選択をどこまで拘束するかを見せる。プラトンの対話形式ゆえに、結論への賛否を超え問い方そのものを学べる点で際立っている。ご支援いただける場合は、プラトンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。